4月23日木曜日、時刻は午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。ではこの後の内容をご紹介しましょう。この1時台は深夜便アーカイブスです。特選明日への言葉、2020年の1月放送を1月に放送した中からお届けします。ホームレスから作家へと題して、作家の赤松理一さんのお話です。2時台は思い出のスクリーンミュージック、今夜は旅や冒険をテーマにした映画からお届けします。80日間世界一周、冒険者たち、ネバーエンディングストーリー、その他の作品からお届けします。3時台日本の歌心の歌、今夜は思い出の流行歌、女優の歌声と題して、さよならはダンスの後に、寒い朝、愛の化石、その他の曲をお届けします。そして4時台は私のアート交友録、心も体も自由にと題して、人形劇俳優で演出家の平城さんのお話をお届けいたします。では1時台深夜便アーカイブスです。ラジオ深夜便がこれまで放送してまいりましたインタビューの中からえりすぐりのものをお聞きいただきます。今夜は特選明日への言葉、今年の1月に放送した中から、ホームレスから作家へと題して、作家の赤松理一さんのお話をもう一度お聞きいただきます。
赤松さんはネットカフェで執筆をされておられるということなんですが、
はい、そうですね、はい。
どういうこう生活の流れになるんですか？
大体起きるのが朝だと思ってるんですけど、深夜、0時、午前0時ぐらいで、そこからちょっと散歩して、目覚ましのですね、大体午前1時から書き始めて、一応自分の中では15時間を超えないようにしてますけど、結構超えてしまいますね。
その15時間の間で休憩とか食事はなさるんですか？
ないです。
なし、
書きっぱなしですね。
ああ、ぶっ続けで。
はい。
でその1時から書くとして15時間だと4時とかそのぐらいに終わるんでしたっけ？
そうですね、4時5時に終わって、そっから食事して、あとは本読みながら寝て、で次の日のまた午前0時、に起きて言う。
寝るのは何時ぐらいです？
夜の6時7時ぐらいですね。
と睡眠時間は6時間とか、
まあ、大体それぐらい取りたいと思ってますね。
ネットカフェは執筆のみということで、
はい、
こう寝るのはどちらで寝てるんです？
知り合いの家で、
ええ、
まあ居候みたいな形で寝かしてもらってます。新人賞をいただいた時はネット難民というか、ネットに泊まるお金もない時には路上とか公園で寝てましたですね。だから応募原稿にプロフィール書くとこあるんですけど、住所は不定って書きましたね。正直に書いてしまって、それが逆にちょっと不安だったんですよね。割と最終選考まで行ったら私行けるのは思ってたんですけど、行く前にね、応募者が61歳。で、住所不定。編集部の方の選考で落とされるの違うかと思って。最後まで行った、聞いた時はもう、あ、もらったと思いました。
ネットカフェですと、住所登録はできないですもんね。
できないです、はい。その前に、持ってた国民健康保険が、期限切れになるまで、はなんとかなったんですけども、それ以降は国民健康保険もなし で、でとりあえずどっか住所登録しようとしたんですけど、ネットカフェは受け付けてくれないですね、役所の方が。まあ持病というかね、高血圧なんで、毛細血管レベルの拘束は5回ぐらいやってますんで、血圧を抑える薬がないと怖いんですよね。
脳梗塞の方ですか？
そうですね、脳梗塞ですね。
で今はもうコンスタントに小説をお書きになってて、
はい、
アパートでも 借りるぐらいの収入はありだと思うんですけども、
はい、
こうネットカフェでの執筆にこだわるというのはどういうことなんですか？
やっぱりね、自分の原点いうかね、
うん、
あこ離れたらなんか書けなくなりそうな気になって、でまあずっとだから今は月決めで借りてます。
赤松さんは今まで7つの作品を発表されております。それぞれ、はい、趣向を凝らしております。ご紹介させていただきますと、まず2018年に第1回大藪春彦新人賞を取った木図ガニ、福島を舞台に不当な扱いをされる除染作業員など復興関連のお金に翻弄される人間を描いたもの。タイトルに込めた意味というのは、
木図ガニというのは、一般の人に分かりやすく言えば中華料理で出てくる上海ガニですよね。
おお、ほほほ、
清流に住むカニです。
はい。
で、私が福島で除染作業員やってた時に、まあ周りも清流流れてて、うん、まあカニもそうですし、ヤマメなんかも住んでるわけですよ。でも誰ももう見向きもしない、そんなん。汚染されてるというんでね。春になるとつくしもいっぱい出てくるし、吹きのとうもありますし、それももう誰も取らない。目には見えない放射能汚染という、ものに阻害されてる象徴的な存在としてカニを取り上げたんですね、うん、
これは短編だったわけですね。
80枚短編です。
どのぐらいで書き上げたんですか？
1週間ぐらいですね。
一気呵成だったわけですね、
はい、うん、
でその後サバという初めての長編小説をお書きになっております、はい、サバの一本釣り漁師が主人公で経済的に恵まれていない漁師たちの日常を丁寧に描いているんですが、突如 IT 会社社長とそのビジネスパートナーで中華系カナダ人の美女が登場して話が急展開します。山本周五郎賞の候補になった作品ですね、
はい、初めての長編だったので、うん、あれでなんか長編を書くリズムというのが分かったと思いますね。自分で原稿用紙も全部で650枚ぐらい。ただ、うん、それだとちょっと長すぎというんで、
うんう
ん、シーンをいくつか削って出版に至りましたけども、なんか自分でもね、長編が書けるという自信はついたですね、
うん、
あれで、
うんうん。で、4作目に、ボダコという自伝的小説をお書きになっております。はい、ご自身の波乱の反省を捨て身で描いたものなんですが、このボダコというのは、これ娘さんのことなんですね。
そうですね、はい。今は、境界性パーソナリティ障害ですかね。昔は、娘が入院してた頃は、境界性人格障害。その境界性というか、いわゆるボーダーと呼ばれてたんですね。
ほうほうほう。
でそのボーダーからついたあだ名がボダコやったんです、
うんうんうん、
それをそのタイトルに使いました。
娘さんが病気になったことについてはかなり自責の念をお持ちになっておられますんで、またその辺は後ほどお伺いしたいと思います、はい、7冊の作品を発表しておられますよね、
はい、
これどのぐらいで仕上げるんですか？
大体長編1本最初書き上げるのはね、
ええ
1ヶ月かかるかかからないかぐらいですね。
かなり早いですね。
いや、皆さんね、編集の方もおっしゃるんですけど、私筆が早い言うて、いや、それは違いますよ。早いんじゃないんです。長いんです。1日15時間休まずやってますんで。
一日も休まれないんですか？本当に。
休んでないですね。受賞決まってから今まで、年末年始含めて一日も休んでないです。
作品書き上げてちょっと休むところもなさらない？
次のがありますんで。
不死身の。
いやいやいや、そんなことないですよ。
赤松さんの作品、主人公は、まあ、例えば非正規の労働者であるとか経済的に恵まれていない漁師さんであるとか差別されている除染作業員とか、あるいはニューハーフの主人公の作品もありますよね、はい、そういったまあ弱者の方たちですよね。
私自身が35歳で起業して会社作って、そこから20年ぐらいはね非常に裕福な生活してたんで、20年後に会社が破綻して、 で、門なしなって、
はい、
で、再起を図って、当時復興バブルと言われてた、宮城県行って土木作業員、
うん、
3年半、うん。でも芽が出なくて、普通には稼げてたんですけども、うん、もっと昔の成功体験忘れられずに、もうちょっとこう稼ぎたいなと思って、うん、福島の方に移って、で、除染作業員。
うん、
割と底辺見てしまったんで、
うんうんうん。
だから、どっちか言うと、そこで生きる人たち、いわゆるマイノリティですね。社会的弱者とか貧困とか。実際にその世界に入ってみると、私が今まで気づかなかった、特に若い人の非正規雇用とか、そういうものが目に留まるようになったので、今はそれを書きたいと思ってます。
うん、それでは、赤松さんのそのジェットコースターのような壮絶な半生を振り返っていただきたいと思います。
はい。
お生まれは香川県で、
はい。
けど意外なんですけども、帰国子女でいらっしゃるわけですね。
そうですね。父親が植物病理学者で、
ええ。
私が9歳の時に、
ええ。
アメリカに呼ばれまして、
ええ。
ワシントン州立大学に行きましたんで、その時家族みんなで行って、アメリカで暮らしました。
大変な読書家だということなんですが、はい、この読書に目覚めたのはいつ頃だったんでしょう。
目覚めたというか、習慣ついたのは、ええ、やっぱりアメリカに行って、
うん、
そんな何冊も持っていけないんで、
ええ、
レ・ミゼラブル、長編ですね、あれ。あれ一冊持って行ってたんですけど、寝る前にそれ何回も読み返しましたですね。それで読書の習慣つきました。
はい。
日本帰ってきて中学校1年生の時に太宰治と出会いまして。
ああ。早いですね、中学1年。
中学校1年の時にはもう太宰治、文庫本で当時出てたのはほぼ全部読みましたね。で、太宰治終わった後に、三島由紀夫。
うん。
これも全部読みました。で、川端康成。
うん、
で、高校1年生の時に、谷崎潤一郎。
はい。
これも、ね、文庫本で出版されてるのを全部読みましたね、
ええ。
で、高校2年生の時に、今までの並びからするとね、ちょっとおかしいんですけども、西村寿光さんに出会ったか、本人ね、ええ。西村寿光さん全部読みましたね。そっからエンタメに移ったわけですけど、まあ面白いんで、こういう世界もあるんだなということで、当時、小説新潮、小説現代、俺見物、
うん、
問題小説、あと小説宝石、五、
うん、
詩を定期購読してます。
定期購読、いずれもその大人といいますか、こうおじさんの読む雑誌ですよね。
まあそうですか。
ええ、
まあでも逆にね、今、
うん、
そこに欠ける立場になって、
ええ、
変な感じしますけども、ずっと高校の時はそれ読んでました。
で、大学は
文学部に行きましたですね。
どんな大学生活だったんですか。
読書三昧ですね、うん、やっぱり。特に4回生の時はほぼね、単位も終わってますんで、人生で一番本読んだ1年間ですね。1年間で多分1000冊は超えましたね。
1000冊ってことは1日3冊ぐらい読んでたってこと、
ね、ぐらいのペースで読んでました。
卒論は当然お書きになったわけですよね。
卒論ね、もう時効だから申し上げますけど、うん、卒論は5人分書きましたね。
5人分
はい、友達の分。
それはバイトということですか。
バイトですね。もうほんまにこれね、今だからこそ言えますけど、
うんうん、
有料かてありますよね。
有
をもらったら1万円と、
うん、
寮の場合は5000円と、かだったらただと、いう、取り決めで友達の卒論書いて、
ええ、
みんなの卒論さっき書いたんで、
はい、
ね、優か量もらえたんですが、
うん、
私の自分の卒論の時にもうほぼネタがなくなってて私は可でしたね。
あ、一番低かったわけですね。
低かったですね。
そして就職ということになるんですが、
はい、
どんな希望されておられたんですか。
たまたまですね、大阪府知事選挙の手伝いに行ってた時に、そこでやっぱり手伝いに来てた百貨店の人に声かけられて、 ほぼ内定してたんですね、百貨店が。うん、しかし、父親の同窓生が、うん、社名は申しませんけど、うん、当時の四大大手消費者金融の会長だって、うん、お前の息子を預けないかと、うん、新卒採用を始めたんで、当時はね、消費者金融というよりは、サラ金という名前で、すごい社会的バッシングが広がった時、うんうん、百貨店決まってるのに、なんでサラ金行かなあかんねと、言うんで、当時も私が通ってたバーがありまして、そこにマスコミの人とか、うん、書店の人とか、本屋さんですね、の依頼さんとか結構来てて、本の話ができるんで、そのバーに通ってたんですけど、そこで愚痴言いまして、父親に言われて、サラ金ですよと。俺、その時みんなが酔ってたかって、バカかお前はと。これからの成長産業じゃないかと。しかもそこの新卒で入って、来ね、まあ、役員間違いないぞと将来と、うん。行けとみんなに言われたんで行きました。
配属されたのはどんなとこだったんですか？
奈良支店ですね、最初は。うん、というのは当時も結婚してましたけど、うん、嫁の実家が奈良だったんで、うん、奈良のまあね、言うたら土地持ちですわ。で、そういうこともおもんぱかってくれたんでしょうけど、奈良支店、非常に緩やかな支店でしたね。でも入って2、3ヶ月、コネみたいに入ってさらにこんな緩やかな支店で嫌だと思って、で、当時の奈良店長に一番きつい店はどこですかと。大阪支社管内で言えば岡山支店だと。みんながね、地獄の岡山として恐れてる岡山支店だと。で、言われたんで、この配属希望を出したんですよ。変わりたいと、行きたい人間なんかいないんで、すぐそれ受け入れられて、すぐ岡山を転勤になりましたですね。
で、実際の仕事というと、借金の取り立てなわけですか？
そうですね、はい。
どういうやり方をされたんですか？
当時のことなんで、割ときつめのことをやる人もいましたけど、私、ちょっとそれできなかったですね。大学卒業したばっかりの若造ですし、その若造が行って、向こうの人が謝る、言い訳する、こっちはね、完全にお金貸してる会社の方人間ですから、優位に立ってますよね。でも、思ったですね。実際その後そうですけど、いつね、この立場逆転したって、私が向こう側にいたっておかしくないんだよと思ったんで、きつい取り立てとかはできなかったですね、気持ちの中で。
はい、
で、結局、どういうやり方したか言うと、とにかくお客様なんだと、たまたまね、今お金を返せないだけであってお客様なんだからということで、行ったらとにかくいくらでも取ってこいという話でしたけど、取らずにもう今日はいいですと、ね、で、いつ払えるかいう話もじゃなくして、まずね、今の生活聞かせてくださいと、いわゆるカウンセリングですよね。で、収入と支出聞いてバランスシート作って、ほらこれぐらいは入金できますよねと言うんで、もうその日さっと帰って、で、約束の日来ます。3時に通帳記帳行って、女性社員が記帳されてません。その人入ってません。たらまあ、すぐその夜のうちに、その人の家行って、謝ります。
それは赤松さんが謝るんですか？
そうそうそう、謝ります、うん。ごめんなさいって。私が力不足で、ちゃんと話を聞けなかったと思うと。いい加減な約束をさせてしまったんだと思うと、ごめんなさいと。で、もう一遍ちょっと、ね、詳しく聞かせてくださいと。で、またこう、収支聞いて、次回入金日入ってなかったらまた行って、大体ね、5回やったらね、5回謝りに行ったらね、向こう勘弁してくれ、今で言い出します、もうやめてくれと、謝らんといてくれと。まだね、こう、怒鳴られた方が気持ちいいと。ほんまにあんたに悪くてしゃあないと、まあ、そっからですね、ほんまの話になるのは、で、ほんまにちゃんと話してもらうと払えない、無理ですやんと払うんと、ほな任せてくださいと。で、報告書書くんですよ、
はい、
作文には自信あったんで、この人は払えないと、一定期間ね、その報告書が大阪支社に認められたら利息を止めて待てるんですよ。それ凍結処理言いましたけど、うちらの中では、
元金だけ払えばいいってことなんですか？
そうですね、だからもう利息も止まってますんで、で、将来余裕ができたら元金払ってくださいねと、 よだしは集金に来てるんじゃないからと、うんうん、あくまで相談に来てるんで、だから必ず振り込みでお願いしますねと、うんうん、ね、毎月集金来ませんよということで、最初ちょっともたつきましたけど、うんうん、翌年は回収額ですね、はい、絶対額で全国トップ取りましたね、社長賞もらったですね、うん、
どうなんですか、そのサラ金の会社で社長賞をもらう、やっぱり嬉しかったですか。
いや、まあ一応ね、自分のやり方が間違ってないんだというのは。
ああ、なるほど。で、最初の離婚も経験されてるんですよね。
まあね、岡山にね、はい、いた時に嫁がね、朝早い夜遅い、うんうん、まともな時間に家にいない、うんうん、で、まあ私も悪いんですけどね、そこまで気ぃつかなくて、彼女は不慣れな土地、友達もいない、うん、で実家帰っちゃったんですよ、うん、次の日に奈良の実家まで彼女を迎えに行って帰ってくれと言ったんですけど、その時にさっきも言いましたけど、お父さんはねすごい奈良の土地持ちで、うんうんうん、働いたことないんですよね。昼頃起きて、あんまりお酒飲む方じゃなかったんで、ボーリングか麻雀ですねの毎日ですね。でその時に嫁だった女性に、うん、言われた。あなたの1ヶ月の稼ぎなんか、うちのお父さんの一晩の麻雀代にも足りないよと。うん、もうこれダメやと思いましたね。うん、まあ長女でしたしね、娘しかいない、はい、家庭だったんでね。もうちょっと私もね、社会経験あればね、会社辞めてね、うん、そこの向こうに入った方がどんだけ得だったかという。でもそういう計算できなかったですね、当時は。
その後はどうなされました？
岡山支店から本社に呼ばれました、はい、当時まだ大阪本社でしたけど、うん、そこで総務部、まあ多分長い目で見て言ういろいろ配慮があったんでしょうけど、うん、人事の方の、うん、そこでいろいろ会社の仕組みを覚えましたね。で、1年ぐらいやって、その後奈良支店長、これも1年ぐらいやって、でその間に本店移転があって東京に移ったんですけども、東京本社大手町の方に呼ばれて営業企画本部に入りましたね。
どんなことをやるんですか？
基本はシステム作りですけどね、うん、その中で役員会の初期を営業本部から何人か、はいはい、まあ大体若手が行ってやるんですけど、私も呼ばれて初期しに行ったんですけど、その初期をしてる時に休憩時間に一緒に行ってた仲間ですね、同僚と話したんでね。当然、貸し倒れというのがあるわけですね。
貸し倒れね。はい。
で、貸し倒れも経費として認められるパーセンテージがあるんですよ。うん。だいたい 2% ぐらいに。で、それを、お客様を追い込んで追い込んでやるよりも、そういうね、税制上の枠があるんだから、これからは積極的にね、お金を、貸し金を、捨てる方法、貸し倒れにする方法なんか作らないとダメだねとかいう話してたんですよ。ほんとなら、まあ、プロパー役員がえらい怒って、うん、お前何を言ってんだと、俺らの商売何だと思ってんだと、みんな怒ったんですけども、うんうん、その時会長だけが、うん、ちょっと待てと、俺この商売30年やってきたけど、金の捨て方を考えよう、取り方じゃない、捨て方を考えようやいう社員出てきたの初めてやと、初めて聞いたと。うん、で、分かったと。お前、上場準備会入れと。ちょうどその時上場準備してたんで。で、上場のためには、各種規定の整備が必要なんですけど。上場準備会入って営業規定やれと。で、営業規定には当然、最速、いわゆるマニュアルがね、いるんですけど、そこで、お前が言う金を捨てる仕組みを考えろと。言われて、そっちの仕事に移って、で、まあ、その時に、社内から4人選抜しろと、うん。自分がやりやすい人間を4人選抜して、私入れて5人のチームで書き上げろと。うん、そこからもうちょっとね、尋常ではない生活が始まったですね。うん、
で尋常ではないというと、どういう生活だったんですか？
一応、サラリーマンですから、ええ、朝の9時にタイムカードをしますね。はい、9時か9時前にね。で、そこから、てか翌朝の4時か5時まで、ずっと仕事ですね、うん。翌朝です。で、当時、大手町だったんで、うちが入ってるビルの向かいが、 新聞社さんで、そこに朝になるとね、屋台が出るんですよ。やっぱり新聞記者さん用なんでしょうね、うん。で、その屋台に行って、日本酒、冷やで1杯か2杯引っ掛けて、タクシー飛ばして、東京駅、うん、昔東京駅の地下に東京温泉というサウナがありましたけど、ザバッとお湯使って、で、休憩室で仮眠する。8時半頃になると、会社の女性社員からサウナに電話かかってきて、いつもの連中を起こしてくださいと。で、起こされて、またタクシーで会社戻って9時前にタイムカードをして、で、また翌朝の4時か5時まで、いう生活を半年続けましたね。一日も休んでないです。
大丈夫でした。
最初一人が膵臓かなんか悪くして倒れましたですね。もう最後の1ヶ月ぐらいでそれはね、もう二人倒れ。まあみんな入院するような倒れ方しましたね。最後残った、私ともう一人残った、4人目は夜中に、私がね、文書作成してますと、カッターナイフの刃出しね、お前さえおらんかったらと言って、切りかかってきたですね。彼は結局、精神の方の病院に入って、マニュアルが完成した時には残ってるのは私だけでしたね。
猛烈サラリーマンの昭和のね、時代ですけども、壮絶ですよね。
で、結局私も燃え尽きましたね。で、当時、まあ、2回目の結婚してたんですけども、嫁もね、実は同じ会社勤めてたんで、ただ、こちらは営業本部で、あちらの事務本部で、フロアが違ったんですけどね。嫁に会うのは、昼休みに会って、着替えの交換だけ。で、半年間家に帰らずにずっとそういう生活してたわけですね。で、やっとマニュアル書き終わって、家に帰ると、なんか、家具が少ない。なんか、寒々してる。で、食卓の上に、緑の紙が置いてあって、サインしてハンコも押してあると向こうの。だってわかりますよね、これで。ええー、とか思って。それでなんかもうね、自分何やってるんだと思いましたね。一週間休みもらってたんで、さぬきに帰って、まあ海が好きでしたから、釣りに行ったんですね。でちょうどゴルフ場の近くにあるんですよ、いい釣り場が。海降りる前に、山の中腹ぐらいから、ゴルフ場を見て、緑の芝生、青い海、空、白い雲、なんかもう涙出てきて、何をやってんだと、自分はと。んで、その一週間の休校終わって帰った時に、もうすぐ辞表を出して辞めました。
で、その後は？
その時見たゴルフ場がすごく印象残ってたんで、まあ、余生はと言うてもね、まだ30ですよ、そうですね。これからはと思ったですね。これからの人生は、アクセスせずに、ゴルフ場でのんびり芝生でも借りながら、と思って、父親がまあ植物病理学者ですから、その関係で、いわゆるゴルフ場のコース管理の責任者、グリーンキーパー言うんですけど、日本では。全国でも、屈指のグリーンキーパーと言われる、北陸のキーパーの家に、居候をしながら、仕事を覚えるということで行って、それ以外にもね、他のゴルフ場も、まあ仕事を覚えに行ったりとかしてて、そのうちね、ちょっとおかしいことに気がついたんですよ。
どんなことなんです？
ゴルフ場の作業をほとんどね、理論値で、例えばフェアウェイの芝刈るのにどれぐらい時間かかるとか、これは理論値で出るんですよね。な、実数値。だいたいね、どのゴルフ場も社員二人分ぐらいね、消えてるんですよ。だから社員全体が働いてる時間と理論値が乖離してるんですね。で、もう一つはゴルフ場の品質というのがありますね。コースの品質。これもね、すごくね、抽象的なんですよ、みんな。こういうコースがいいとか悪いとかいうの。そうじゃないと。数値化できるぞ、コース管理なんかはと。で、ゴルフ場の作業効率を上げるビジネスモデル作って、ビジネスモデル特許を取って、ゴルフ場で芝刈りながらゆっくり暮らそうと言ったはずなのに、そのビジネス特許を持って、東京に舞い戻ったですね。それを売り込む日々が始まったわけですね。
また猛烈に売り込み始めたわけですね。
ね、ほんま、自分も何してんねん思いますけど。結果的にはそれが売れて、最終的には 会社を起こすまでつながっていくわけですけども、うん、私が提唱する論理で、うん、12コースのコース管理を会社で請け負ってましたね、うんうんうん、北は旭川から南は沖縄まで。それが35歳から55歳ぐらいまで20年間ですね。
社員はどのぐらいおられたんですか？
125人いました。
おー、はい。で、収入もかなりあったわけですか？
そうですね。月収で200万ありましたね。
ということは年間2400
万。400万、はい。あー。で、まあまだ若かったですし、もうバブルは終わってましたけど、結構バブリーな生活してましたね。うん、
3回目の結婚もこのところなされてるわけですね。
3回目。あ、そうですね。3回目、はい、この時です。うん、3回目の結婚で、生まれた娘が心病んで、
はい、
仕事全部ほったらかして、娘と2人で神戸に、京都から逃げたんですけどね。神戸に逃げて、神戸で2人で暮らしてたんでね。
その娘さんが、ボダコさんということですね。
実際、神戸の2年間は、ええ、自分の中では幸せな2年間なんですよ。娘と2人でずっと24時間に一緒にいましたから。
会社のお話に戻りますけども、はい、どうなっていったわけなんですか？
もともとね、いた社員も、元はそのゴルフ場で働いてた社員なわけですね。
はい、
仕事ごと譲り受けたわけですね。
ええええ、
さっき申し上げた通り、娘と神戸で暮らしましたんで、2年間ね。
はい、
ほとんど私事業所巡回しなかったんですよ、
うんうん、ゴルフ場周りをしなかった、
できなかったですね、うん、娘がね、最優先だったんで、
はい、
でそのうちにね、やっぱりみんなも気持ちも離れていくわけですよ、
うん、
社員のね、うん、でもともと社員はそのゴルフ場の人間だったわけで、支配人らもゴルフ場の社長も戻してほしいわけですね、うんうんうん、もう大体私のやり方は定着してるわけですから、うん、ゴルフ場にね、別に私がいなくてもできるわけですよ、もうみんな分かってるんで。で、結果的にね、社員がみんな戻っちゃって、元のゴルフ場に。仕事、もう社員もなくしましたね。
どうなさいました？
当時、コンサルで行ってたゴルフ場が一個だけあったんですね。
はい。
それが兵庫県にあったんですけども、まあ兵庫県でも指折りの名門コースです、
うんうんうん。
そのゴルフ場の改造工事とか、まあちょっとしたコースの手直しの工事を依頼してる土木会社があったんですね。地元の小さい土木会社があった。その土木会社に、の社長からね、ちょうど東日本大震災の阿蘇でしたんで、
ええ、
自分たちは阪神淡路の時に復興を経験してると、
ええ、
その経験を生かして、ちょっと綺麗事だと思いますけどね、東北の復興の仕事をやりたいと息子が言ってると、
うんうんうん、
息子を連れて遠くに行ってくれないかと言われて、
はい、
で私も再起を図るつもりで遠くに宮城県に行ったわけですね。
どんなことをされたわけですか？
一応肩書きは営業部長、
ええ、
で実際に営業部長としての仕事もだいぶやりましたけど、ほとんどは土木作業員ですね、うん、でも経験ないわけですよ、
ええ、
だからもう末端も末端の土木作業員ですね、うん。
どんな工事をなさったんですか？
一番大きかったのは、一つは舗装工事ですね。これ結構きつかったですね、
うん、
アスファルト合材ってありますね、すごい高温でくるんですよ、
うんうんうん、
敷く前はね。だから先ほど申し上げましたけど、血圧高いのに塩そのもののタブレットがゼネコンから配布されるんですよね、熱中症予防いうことで、それで一遍めまいを起こして倒れましてですね。でもそれはきつかったですけど、もっときつかったのは、その後、この病院の拡張工事の、これすごい大きな現場ですね。全部で300人ぐらいが動いてる。
うんうん、
で何やったか言ったら、ダンプが出入りしますんで、外の道路を汚したらいけないんで、ダンプのタイヤ洗い、
はい、
高圧洗浄水で、うん、泥水なんか跳ね返りまくりですね。うん、雨がっぱ来てますけど、真冬ですね、真冬の石巻。大体もう4時ぐらいに日が暮れ始める、
うんうん。
鉄板引いてあるんですけど、出入り口には。鉄板の上流れてるね、洗浄水の水が、まあシャーベットになる。そのうち凍り出す。足滑らす。鉄板の上でこけるというね。相当辛かったですね、あの作業は。
うん、土木作業の後は？
福島の方に。
ええ。
除染作業をやる、いわゆるね、職長、職業の職に、うん、長い短いに長い、うん、職長として入りました。10人ぐらいの人間使いながら、除染をやると、
うん。何の除染だったんですか？
メインでやったのが水田除染ですね。水田除染やり方2つあって、我々がやってたのは、田んぼの表土を5センチぐらい、薄く剥ぎ取って、で、それをまあ、フレコンパック、あの黒い大きな袋ですね。あれに詰めて仮置き場に置いていくという作業ですね。うん、それが主な仕事でしたね。3000人ぐらいいましたかね、全部で。
慣れない仕事で苦労したんでしょうね。
そうですね。特に職長いう立場だったんで、結構難しい人間たちを使わなくちゃいけない。だから、食事だから作業はしなくていいんですよ。見てるだけでいいんですよ。体力的には楽でしたけども、精神的には相当負担かかりましたね、福島行った時の方が。
それ今まで会社経営された頃付き合ってた人たちとはまた全然違うわけですよね。
まあ、いわゆるね、除染作業員、やっぱりちょっと特殊な人たちが多いんで、気苦労は絶えなかったですね。
特殊ってのはどう違うんですか？
簡単に言えば、無所帰りだったり、覚醒剤のフラッシュバックがあったり、全身に入れ墨が入ってたりとか、そういう人たちが多かったですね。やっぱりね、白い目で見られてるんですよ。まあ見られても仕方がないようなことやってるんですけどね。
どういうこと？
例えば牛丼屋行って、波いっぱい頼んで、缶チューハイ持ち込んで、サービスの紅生姜を魚にずっと飲んでるとか、注意したら店員と喧嘩になって警察呼ばれたとか、ごく一部やと思いますけどね。でもそういうのがものすごい広がるし、福島の新聞ですね、毎日のようになんか載るんですよ。除染作業員がという良くない記事がね、除染作業員が電柱に車をぶつけたとか、これは普通書かないやろこんなもんと思うようなんでも乗るわけですよ。除染作業員がというだけでね。肩身も狭い。で、そういう中で仕事やっていかなくちゃいけないんで、やっぱり気苦労が強かったですね。
除染の仕事がどのぐらいおやりになったんでした
か？ 1 年半ですね。除染の中にも、いくつかのね、作業工程があるわけですけども、その中に、あぜ道の除草というのがあるんですよ。で、これがね、すごく労働集約型の作業で、全然単価合わないんですよね。元請けがあって、一次下請けやって、二次下請け。我々は二次下請けやったんですけども。一次下請けが入るときに、まあスーパーゼネコンですよね、相手は。そっからお仕事もらうのに、他がやらない助走、もう全部うちが引き受けます。言ってたんです。それ知らなかった、我々。そんなもんね、やらされたら、他の会社がやった分もですよ。3000人動いてるわけですから。全部やるのに多分2年ぐらいかかる。その間ずっと赤字ですよ。かといって、そんな理屈で仕事を辞められない。もうそれこそお前指詰めみたいな話になる可能性もある。と思ったんで、飛びましたね。逃げました。
逃げて、はい。それで東京に出てこられたと。
でそうですね。東京着いた時はもう所持金5000円でしたね。すぐに漫画喫茶行って、
はい。
まあネットカフェですか。
ええ。
アルバイト募集のそういうサイトがありますよね。
はい。
そこから100件ぐらい。応募して、も
う
当時で60歳、還暦来てるし、結局、年齢不問って書いてますけど、返事返ってきたの3件だけでしたね。で、1件は、まあ、いわゆるキャッチでしたね、路上の。いろいろ説明書きがあって、最後に、警察に捕まる可能性ありますけど、それでも大丈夫ですかと。大丈夫じゃないと、それはと。で、次は、歌舞伎町のキャバクラのボーイ。もうとにかく今日から勤めてくれと。いう電話できましたね。勤めるに際しては、スーツ持ってるかと。夏だったんで、作業着しか持ってなかったんで。分かったと。スーツね、うちの店の近くで1万円で売ってるから、それ着て、今日から仕事してくれ。いや、すいませんって、5000円もないんです、もうで。そしたら、ふざけとんかいって切られましたですね。で、3件目が、上野の、 パブみたいな名前だったんですけど、実際行ってみたら風俗でしたね。まあ、そこで、店頭に立って、専門用語では看板言うんですけど、呼び込みの仕事を得ることができました。日当1万円、10時間働いて1万円ですよ。休憩なしで。そのうちの半分の5000円は毎日支給されるんですね。食いつなぎながら、ネットカフェを転々としながら、1年間暮らしたですね。
お金のない時はどうなさったんですか？
路上で寝るしかないんですけども。ただね、路上言うてもね、今のベンチって絶対行われなくなってるんですね。はい、なんか仕組み作ってくれてるんですよ。横慣れないような。で、私がその時見つけたというか、いいねぐらい言うのは、隅田公園ですね、木の下ですね、草むらあります。
はい。
ここに段ボール敷いたら結構快適に寝られるという、そういう生活ですね。
で、そういった生活の中で、小説をお書きになったわけですね。
ぼんやり思ったわけですよ。このまま自分の人生終わるんかな思って。でね、終わってたまるかとか言うんじゃないんですよ。そんな前向きなんじゃないんですよ。なんか嫌だなと。だから小説でも書くかとね、ノリでしたね。で、直近の公募型の文学賞を調べたら、小籔春彦新人賞というのを締め切りが1週間後に迫ってて、あ、これ出さなくちゃ思って、1週間で書き上げて出しましたね。
で、今日に至ってるわけなんですが、
はい、
本当に天国と地獄みたいな生活をされ、送られてたわけですね。
会社経営してた頃はほんま自分でも天国が思ってました。ね、その後が、まあ、地獄だったかどうかは別にしてもね、今まで自分が知らなかった世界も見られたし、知らない立場にもなれましたし、で、貧困とか、マイノリティにも目が向けられるきっかけになりましたし、それが今作品に生きてますから、まあ、無駄ではなかったんだろうなと思ってます。
今年になって出版の予定ってのはたくさんおありなんですか？
今年は多分8冊ぐらいですかね。もう来月2月で64歳になりますんで、書けるうちに書いとかないと思って書いてます。
作品のテーマとしてはいかがですか？今後の。
まあ基本的にはね、マイノリティは外したくないんですよ。まだまだね、世間の方が知らないマイノリティもあると思うんで。それではやっぱり貧困、あと格差社会、書きたいですね。今年の2月にエッセイ本出ますけど、
はい、
下級国民 A。A というのは中森明菜の少女 A です。特別じゃないのと、どこにでもいるの、普通の人間なのよと、いうのが、多分今のね、下級国民、いっぱいいますよね、今。前は、年収300万で暮らすとかいう本が何年か前売れましたよね。今、年収200万、100万の人いっぱいいるらしい。どんどん格差社会だって言ってますよね。だからまあ、そういうのをテーマに書きたいですね。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
深夜便アーカイブス。今夜は、今年1月に放送した、ホームレスから作家へ、作家の赤松利一さんのお話をお聞きいただきました。赤松さんは今年に入って初のエッセイ「下級国民 A」小説「アウターライズ」を発表。2月には小説「犬」で大藪春彦賞を受賞しました。またコロナウイルス感染拡大に伴って仕事場だったネットカフェを撤退し、アパートに移っているそうです。深夜便アーカイブスでした。では続いて深夜便の歌に参ります。作詞作曲加藤時子さん、歌も加藤時子さん、そしてコーラスは八重劇団ひまわりです。未来への歌。
Be to rocks, give your けた。どんなに暗い夜にも朝が来るように。どんなに暗い夜にも朝が来るように。生きるすべての人に幸せが来るように、人は愛を歌う悲しみの時にも、人は愛を歌う悲しみの時にも、泣いたり笑ったり時は過ぎてゆく、巡り合う嬉しさもさよならの涙も、必ずに胸の中終わってしまった恋知らない遠い街か、あなたの夢の中にきっと届くだろう、祈り歌い継がれた未来への歌が、祈り歌い継がれた未来への歌が、未来への歌が。
ではここで番組のお知らせです。
三山ひろしです。私は歌い手としまして、皆様に笑顔になっていただきたい、そんな思いでいつも歌わせていただいております。しかしそんな私の気持ちも今はこのできないという現状があって、非常に辛い思いでいっぱいでございます。しかしこんな時だからこそ、家にいながら、皆さんに笑顔を届けられる方法はないかといろいろ考えております。私は自宅で今趣味をいろいろとやっておりますが、プラモデルであったり観葉植物を育てたり、一人でも自宅でできることはたくさんあると思います。そういったことで、少しでもリフレッシュしていただきまして、毎日を元気に楽しく過ごしていただきたいと思います。そしてくれぐれも無理は禁物ですよ。お互いに電話をかけ合って安否を気遣うだけでも安心ですよね。危機感を持ってあなたの、そして周りの人の命を守りましょう。できるだけ行動は冷静に。
失礼しました。三山ひろしさんからの呼びかけでございました。では溝口はじめのチェロと篠崎正嗣ストリングスで、バッハの無伴奏チェロ組曲第1番よりプレリュード。 それではここで全国の天気概況をお伝えします。今日は動きの遅い低気圧がサハリン付近でほとんど停滞するでしょう。日本付近は等圧線の間隔が狭く風が強めに吹きそうです。沖縄は雲に覆われすっきりしないでしょう。九州、四国、山陽、近畿、東海は雲が広がりやすいですが晴れ間もある見込みです。関東甲信も雲が広がりやすく午後は所々で雨や雷雨があるでしょう。三陸、山陰、北陸、東北も大気の状態が不安定です。広い範囲で雨や雷雨となるでしょう。急な強い雨や落雷、突風に注意が必要です。北海道は南西部や北部を中心に雪や雨が降りやすく晴れる東部でも局地的に雪や雨が降るでしょう。寒気の影響を受けるため最高気温は全国的に平年より低い見込みです。那覇は19度、鹿児島17度、福岡14度、高知16度、松山広島13度、松江12度、大阪14度、名古屋16度、東京18度、金沢と新潟11度、仙台は14度、秋田9度、札幌は8度、釧路は9度の見込みです。全国の天気概況をお伝えしました。時刻は間もなく2時になるところです。時報に続いてニュースをお伝えします。